親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
はい、42年に高砂に移って、うん、44年に結婚をしました、うん、で親父にとってやっぱり家族ができたってことは働く意欲にって聞いたら、うん、そんなちっぽけなもんじゃねえだろうって言って私に言っておりました、うんうん、社会のため。
もうね、ただしあの当時30歳で株式会社金子製箔所になりました。
それ46年だよね。
昭和46年10月ね、うん
うんうんうん、はい。
じゃあその基準がなんで株式会社にしたかっていうと、うんうん、税金の問題がある、ね、要するにね、ある程度の税金を納めるようになったらば、うんうん、法人にした方がどうも税金の問題得だと、うん、納税に対してね、はいはいはい、うん、いう勉強を、うん、あの当時悪い友達とか知恵のある友達とかがいっぱいつけてくれた、
うん、
それから本とかね、
うん、
それでそれをクリアしてたもんだから、うん、あ、じゃあこれはうちも株式会社にした方がいいなと、うん、いうことで株式会社に法人登録をしたわけですわ。
あのさ、44年に結婚したじゃない、うん、で結婚してまあ2年新婚さんいらっしゃいの時だけども、うん、その法人にするっていうことで、うん、まあ、42年から46年間の4年間の仕事っていうことも、まあ、結婚もね挟んだけども、うん、やっぱり親父が、うん、あの株式会社にした方が得だ損だとかって、まあ、そういう話は置いといても、うん、それだけ4年間の間に、うん、右肩上がりに親父の事業っていうのは進んでいたっていうふうなことでしょ。
当然当然、
ね、
だって社会が大きくなってるんだもん。
あ、
経済成長がちょっと前の中国と同じよ、うんうん、経済成長がものすごい勢いで伸びてきてるわけですよ、ね、オリンピックから、
うんうんうんうん、
だから誰がやったって事業はほぼ 100% 成功したのね、
うんうん、ほぼほぼなんか飲む使うみたいなことをぐうだらにやらなければ、うん、真面目に仕事をして
る
かって
真面目に仕事、うんうんうん、そりゃ条件だよ。ああ、そんなに投資とかね、そ、
うん、
んなバクチリとかそういうことじゃない、うん、真面目に一つの仕事をやってれば、うん、勝手に社会の構造がどんどんどんどん大きくなっていくわけですよ、うんうん、
だからやっぱり戦後20年がすごい勢いで日本っていうのが、うん、進歩発展してきたってことだよね、
うんうんうんうん、だからそれをさも偉そうに大きくした、うん、バカ言ってんじゃない。そんなの事業はごく当たり前さ、あの先週かな先々週に、うん、身分、
はい、分相応にしろって
だよ、ね、
6月初め
分相応って何言ったら、自分が真面目に働いた結果、うん、得られる報酬とか、うん、得られる幸せ感とかっていうものが分相でいいじゃないですか、
うん、
ね、だから昔、大昔、長屋にいた時でも、うん、やっぱり幸せだったじゃないですか、うん、ラーメン一杯食べに行くことが幸せだったじゃない。
そう、それがね、楽しみで楽しみで。
そうだよ。
嬉しくて。
うん。だから、いつの時代も幸せなのよ。
うん。
分相応でいれば。
うん、
ところが、それを踏み外すとなると、うん、不平不満が出てくるわけだよ、
うん、
社会が悪いとか、おめえが悪いとか、あっちが悪いのって、うん、悪いことばっかり話すのは、うん、もう幸せ感なくなっちゃうわけだよ。幸せ感っていうのは分相を常に自分で思ってれば、うん、一番常に幸せでいられるわけだよ、う
ん、ね、他人を基軸にしないで自分を基軸にして考えていけばいいんでしょ。
自分を軸はいいけど自己中心じゃないよ。
あ、自己もちろんもちろんだから、
ね、自己中心じゃないけど、うん、相手と対峙するっていうのはあんまり賢い
ことではない。
言い方じゃないな。
うん、ね、うん。だから、例えば、10万円稼いだとするじゃない、うん、そうすると、10万円で得られる幸せっていうのを、やっぱり考えて、コーディネートできれば、きっと幸せだけど、うんうん、でも、うん、10万円以上、借金して、うん、なんかあれ買ってこれ買ってっていうのは、うんうん、うわ、嬉しいって思っても、うん、後でツケが来るってことだよね。
そうなんだよ。ね、お前稽古うまいこと言ってそれな、うんうん、あとで話するけどな、うん、な、うん、お前バブル崩壊っていうのを経験してるでしょ、うん、な、うん、あれがまさにその話だよ、うん、それは後々また話するけど、うん、私も失敗談があるからいっぱいな、うん、だから失敗談を話してやれば、うんうん、皆さん少しは、あ、親父も失敗してんだから俺もじゃないよ、うん、親父が失敗したんだから俺は注意しなきゃというふうに思ってくれないと困るんだよ、うん、親父も失敗したから俺も失敗したって言いない、バカ言ってんじゃないよというふうに思うよ、
うん、ね、そうだね、うん、
その辺は失敗談これからいっぱい話するから、
わかりました、
うん、それを参考にして皆さんはこういうことはやっちゃいけない、うん、こういうことはまずいなというね、うん、親父の経験を理解してもらえればと、
うんうん、あの若い方にぜひね、うん、あのちょっと胸のどこかに置いといていただけたら嬉しく思います。さあそれでは来週です、うん、じゃあね親父。
はい、ありがとう。
汗のおかげで育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に継続することができました。苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。 けがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて顧みることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。明るく楽しい私らしい人生を、ゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。